耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの木村のぞみです。皆さんはコーチングという言葉をご存知でしょうか。コーチングとはですね、フリー百科事典によりますと、人材開発技法の一つで、対話によって相手の目標達成や自己実現を図る技術であるとされているのですけれども、近年このコーチングをビジネスとして始める方が、特にこれ女性が増えてきているそうなんです。コーチの資格を持つことで、転職や就職に有利であることはもちろんなんですけど、この年齢も問わずフリーランスのプロコーチとして独立して生きていくことも可能だといいます。何よりコーチングがきっかけで過去の辛い苦難を乗り越えて理想的なライフスタイルを手に入れたという方もたくさんいらっしゃるそうなんです。今回はですね、そんなコーチングビジネスについて教えてくれる一冊をご紹介したいと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は合同フォレストより出ております、五十嵐久志著、コーチングビジネスのすすめ、女性に最適、ゼロから始める夢資格という本です。まずは著者プロフィールです。五十嵐久志さん、株式会社コーチビジネス研究所代表取締役、大学卒業後中小企業支援機関に勤務し、中小企業診断士として1万社以上の資金調達支援のほか、企業支援、再生支援、経営相談業務等に携わってきました。その後多くの機関でのコーチングの学びを経て、コーチとしての活動を開始します。現在は淑徳大学講師としてコーチングを教える傍ら、プロコーチの養成、研修講師や中小企業診断士として活動されている方です。今回ご紹介する書籍は、今話題のコーチングビジネスの魅力やノウハウが詰まった一冊になっています。まずはじめに、皆さんはコーチと聞いて何を思い浮かべるでしょうか。例えば松岡修造さんのようなスポーツチームの熱い指導者をイメージした方は多いんじゃないかなと思います。コーチイコール人を指導する人と思われがちなんですけれども、五十嵐さんによると、コーチングの世界でいうコーチとは、基本的に相手、クライアントですね、と対等な存在として関わっていく人間なんだそうです。コーチとクライアントの間に上下関係はないんですね。それを踏まえた上で、続いてコーチングの進め方についてなんですけれども、従来の例えばコンサルティングでは、このやり方は良くないからこうした方がいいよと、これまでの知識や経験をもとに相談者にアドバイスを送るというのが定例だったんですけれども、しかしコーチングの場合はですね、その目標を達成するためにどんなステップを踏んだらいいと思いますかといった具合に、相談者のなりたい姿に焦点を当てて対話していきます。答えはクライアントの中にあるというのがコーチングの考え方なんです。さて、ここであることに気づいた方もいるかもしれないんですけれども、この答えはクライアントの中にあるということは、つまりクライアントの思いを引き出すノウハウを学べば、コーチングは誰にでもできるんです。ゼロでも始められるっていう根拠はここにあるんですね。ではこのコーチングの習得が仕事あるいは日常生活にどんな変化をもたらすのか、またコーチングビジネスの魅力について、ここからは著者の五十嵐久志さんに直接お話を伺っていきたいと思います。それではこちらの音声をどうぞ。では改めてご紹介いたします。著者の五十嵐久志さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速なんですけれども、はい、今回そのコーチングのすすめっていうタイトルで、そのカウンセリングやコンサルティングとの違いがやっぱり紹介されてたと思うんですけれども、はい、それについてちょっと詳しく教えていただけませんでしょうか。
あ、はい、そうですね、カウンセリングとコーチングの違い、
はい、
なかなかこう難しいんですけれども、はい、一番の大きな違いは対象となる相手が違う、はい、ということになりますかね。
あ、そうなんですね。
でカウンセリングの場合はやはり心にちょっとこう、はい、悩んでいるとか病んでいる方が、精神的にちょっと悩んでいる方が対象になってきますけれども、
はい、
コーチングは、ごく普通の人
はい、
が、これからなんか目標に向かって頑張っていきたいとか、そういった方を対象にしているということで、
はい、
対象者がやっぱり一番違いますね。 まあ、そのためにそのちょっとアプローチ法が違うっていいますか。
アプローチが、
はい。でまあ、ちょっと簡単に言うと、こう、はい、ここの状態がこうゼロの状態だとしますと、
はいはい、
マイナスからゼロの状態に引き上げていくのがカウンセリング、
はい、あ、カウンセリングが下から上にっていう、
はいはい、でマイナスからさらに、5、10とこう目標に向かってこう引き上げていく、このサポートをしていくのがコーチングっていう感じですかね。
なるほど、もうそのスタート地点が違うんですね。
そうですね。なのでそのマイナスからゼロにこう持っていくということなので、カウンセリングの場合はどちらかというとその過去に焦点を当てて、はい、その方がどうして今そういう状態になったのかみたいなことで過去をこう分析していくというやり方を取っていくことが多いんですけど、
はい、
コーチングはあの未来に向かって、はい、まあ、質問をし導いていくという、まあ、そんな違いがありますね。
そうなんですね。ちなみにコンサルティングとの違いはいかがなんでしょう。
そうですね、コンサルティングっていうのはあのコンサルタントの人が持っている知識とか情報を、はい、まあ、教えるとか伝えるとかアドバイスするというか、
はい、
まあ、そういった側面がありますけれども、
はい、
あのコーチングというのは、はい、基本アドバイスはしないんですね。
あ、アドバイスをしない。
そうですね、はい、コーチングのその基本的な考え方というのは、答えは相手が持っているというのがありまして、
はい、
その相手が持っているその力を引き出すというか、
うんうんうん、あ、自分がアドバイスをするではなく、その相手から答えを聞き出すという、はい、
そうですね、
はい、
そこに大きな違いがありますね。
あ、そうなんですね、ありがとうございます、はい、それでそのタイトルにもあるように、その女性に最適っていうふうにあるんですけれども、はい、そのコーチングが女性に向いているっていうその理由っていうのはどういったものなのでしょうか。
そうですね、まあ、女性男性ってこう愛に区別するのもあれなんですけれども、
はい、
女性はやはりどちらかというとこう男性よりもその細やかな、はい、気配とか感性とか、まあ、そういったところが優れているかなという、まあ、印象があるということと、
はい、
あとその女性は観察眼が鋭いって言いますかね、
はい、
よく会社の中なんかでもネクタイ、男性のネクタイを見て、それについて、あ、今日は素敵なネクタイしてますねみたいなことをこうさりげなく言える。
あ、言いますね、そういう時あります、う
ん、男性はなかなか思ってもそう口に出して言えないみたいなところが
なかなか確かに男性が、ね、あ、今日ネクタイ変えたね、いいねっていうの見たことないですね。
そうですよね、
はい、ま
あ、そんなところがあるかなということと、
はい、
あと、女性の方がどちらかというとこう話を聞いたり、
うんうんうん、
自分のことをこう話す、そういうコミュニケーション能力高い人がとても多いかなという、
は
い、そんな
女の子は おしゃべり好きですもんね。
そうですね、そんな印象がありますね。
はい、
あとはやはり、まあ、時間とか場所を問わずに、まあ、できる、
はい、
職業でありますので、
はい、
まあ、女性が、まあ、女性だからということではないんですけども、家庭と仕事の両立をしていく上で、
はい、
まあ、とても適する、
うんうんうんうん、
仕事かなという思いで、
はい、
まあ、女性に最適というふうなタイトルを作らせていただきました。
そうなんですね、
はい、
確かにその育児とか赤ちゃんをその子育て中のお母さんとかだと、まあ、パートに出かけるとかも難しいじゃないですか。
そうですよね、
その保育施設とかまたそういう問題もあるでしょうし、今だとそのスカイプなどネットを通してのコーチングもあるってお話なので、
はい、
そういう意味ですごく女性におすすめっていうのが分かります。
そうですね、
ありがとうございます、はい、ですね、そのコーチングっていうお仕事ってそのやっぱり相手のお話、まあ、答えを聞き出すっていうことをさっきおっしゃってたんですけれども、
はい、
そういうふうにその相手の思いや考えを引き出すためにだからどういうふうにしたらいいかなっていうところがありまして、
はい、
私よく、まあ、ついつい相手と喋ってるとなんとかだよねってうーんっていう感じで一方通行的な感じで終わっちゃう時がありまして、なんかそういう会話をそのキャッチボールをうまくさせるテクニックとかそういうものがありましたら教えていただければ。
そうですね、まあ、コーチングの中に、
はい、
オープンクエスチョンとクローズクエスチョンというふうに言っているこう質問の仕方があるんですけれども、
はい、著書にもありましたね、
例えば、木村さん、
はい、
今日朝ごはん食べました？
食べました、はい、
うん、で木村さんにとって理想の朝ごはんってどんなものですか？
理想の朝ごはんは、 パンとスクランブルエッグと野菜とヨーグルトとコーヒーがあったら嬉しいです。
ありがとうございます。で実は今はい、2通りの質問をさせていただいたんですけども、もう最初その朝ごはんを食べましたかっていうのは、はい、はいかいいえで答えられる、まあ、イエスノーで答えられるので、
はい、
まあ、こういう質問をこうクローズドクエスチョンって言うんですね。でも理想の朝ごはんってどんなんですかっていうと、もっと話にこう広がりが出ますよね。
あ、そうですね、イエスノーじゃないものが出ました。
そうですよね、はい、で今そのメニューだけ出ましたけど、
はい、
じゃあどんな場所で朝食を取るのがいい、誰と取るのがいいみたいにしてこう話がこう広がっていくと思うんですけど、
はい、
まあ、こういうのをこうオープンクエスチョンって言うんですね。
はい、
なのでこうオープンクエスチョンを使うことで、
はい、
その相手の方の思いをこう、
はい、
引き出していく、引き出していく、まあ、そんなスキルがコーチングの中にはございますね。
ありがとうございます、うん、今そのオープンクエスチョンとクローズドクエスチョン、その実際されてみて、
はい、
こういうふうに確かにそのオープンなクエスチョンにすると、その相手が答えたことに対してまたさらにそういう質問を返せるというか、そこから広がりが持てるっていうのがあるので、そういうのがコーチングに大事なんですね。
はい、
で他にもそういうコーチングをするにあたって、まあ、大切になるのお話の仕方っていうものってありますか？
そうですね、こう視点を変えるっていうのがあるんですけど、
はい、
で私たちはやっぱりどうしてもこう自分の考えとか思いに こだわってしまって、こう視点が狭くなったりするってことが、
はい、
どうしても起こりがちなんですけども、
ついついその一方通行的にこうなんじゃないかっていう、
ね、
はい、
自分の思い込みみたいなものにとらわれてしまったりということがあったりします、
はい、
まあ、その時にその、視点を変えるための質問として、
はい、
例えばこうですね、立場を変えるっていうのがあるんですね。
あ、立場を、
例えば木村さんがまあ会社の上司だとすると、
はい、
で木村さんが木村さんの上司だとしたらどう思いますか、はい、とか、木村さんが木村さんの部下だとしたらどう思いますかとか、で木村さんが母親だったらどんな気持ちになりますかみたいにして、相手の立場に立ってこう考えるために、
はい、
まあ、あえてそういう質問をしていったりというのがあったりしますね。
もう自分の立場をその自分をで自分を客観視するっていう形。
そうですね、
はい
はい、あとはこう時間軸を変えるみたいなものもあって、
はい、
未来から見た自分をみたいな、そんな質問とか、
はい、
過去から見た自分とかですね。
未来から見たらなんかあの時もっと頑張っておけばよかったじゃないですけど、こうした方がいいよって言える自分と、過去から見たら今自分すごい頑張ってるよとか、
そうですね、
過去がこうだったからこう変わるといいよっていう風に視点を変えて自分を分析するっていう、
そうですね、
質問をするっていう、
まあ、需要件を、
はい、
あえてつけた質問って言いますか、
はい、
例えば、あるいは条件をつけない質問もあるんですけれども、
はい、つけないものも、
うん、例えばもし木村さん100億円あったら何したいですか、はい、みたいな、まあ、そんな質問とか、
はい、
あと余命1週間1年と言われたら何したいですか、はい、みたいに条件をつけたりとか、
はい、
まあ、そういったことでこう自分が本当にやりたいことは何なんだろうとか、
はい、
まあ、そんなことにこう考えていただく、
うんうんうん、
まあ、そういう質問の仕方があったりしますね。
あ、そうなんですね、うん、まあ、そこからも相手と対等な関係で、まあ、どうしたいかっていうのを、まあ、いろんな視点から見ていくことも大切になっていくんですね。
そうですね、
ありがとうございます、はい、いやあ、いろいろお話聞かせていただいたんですけれども、もうそろそろお時間の方が近づいてまいりましたので、最後にこのコーチングビジネスのすすめというこの著者を読む、女性の方へも男性の方へも何かメッセージがございましたらよろしくお願いいたします。
そうですね、コーチングのスキルの中にはですね、
はい、
こう私たちが生きていく上で、
はい、
とてもその大切なこう要素が含まれていると私は思っているんですね、
はい、
なので、まあ、コーチングを学んで多くの人がやっぱり自分が変わったとか、
はい、
まあ、そういった方が多いんですけど、まあ、私自身もそう思うんですけれども、
はい、
で、そういったそのコーチングを学ぶことで、まあ、相手の方だけではなくて自分へのこう問いかけがこうできるようになって、はい、自分自身のこうことをこう考えるそんなきっかけになったりすることもありますし、
はいはい、
まあ、コーチングって、まあ、プロのコーチをになろうという方だけではなくて、こうビジネス、まあ、お勤めの方でしたらこうビジネス会社の中で役に立つこともできますし、
はい、そうですね、
あるいはこう家庭の中で、対、
はい、
旦那さん対奥様とか、
うんうん、
あ、そういったそのコミュニケーション、あるいはその子育ての上でもとても有効なスキルがたくさん含まれている、
う
ん、
はい、
まあ、あらゆる場面でこう使えるスキルだと私は思っていてですね、
はい、
でこのコーチングを学ぶことで、やっぱり世の中がよりもっとこう幸せになるんじゃないのかなっていうことを感じているので、
はい、
ぜひ多くの人にコーチングというものを、学んでいただけたら嬉しいなって思います。
はい、はい、ありがとうございました。それでは本日お招きいたしました著者の五十嵐久さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では書籍情報です。コーチングビジネスのすすめ、女性に最適、ゼロから始める夢資格、五十嵐久氏著、合同フォレストより税別1400円で発売中です。というわけでエンディングとなりましたが、今回の本いかがでしたでしょうか。コーチングでのコミュニケーションって、これはコーチングだからこんな風に特別にお話ししてるんですよっていうものではなくて、普段の日常生活においてもとても大切な要素が詰まっているんだなという印象を受けました。例えば、まあ、この本書の例で言うとですね、相手の呼吸に合わせて話をちゃんと聞いて会話を進めることとか、相手の言葉だけでなく表情や身振り手振りなどにも目を向けて気持ちの変化を汲み取ることなど、挙げたらキリがなくなってしまうんですけれども、このコーチングを学ぶことでビジネスの壁を越えて相手とのコミュニケーションが円滑になったり、人と人とのつながりやお互いの信頼関係の面がより深まっていくのかなと感じました。コーチングをされる方に女性が多いとのことなんですけれども、もちろん男性にもお勧めできることかなと思いますし、性別を問わず人間関係の面で大切なエッセンスが含まれていますので、もしコーチングについて気になった方はぜひ本書の内容を参考にしてみてはいかがでしょうか。といったところで今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。この配信は合同フォレストの提供でお送りしました。